今朝恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の1章26節から38節までです。 Luke chapter 1 from verse 26 to 38。 ルカ1章26節から38節です。それではルカ1章の26節から。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。アーメン。一言お祈りします。今も生きておられる我らの主イエス様、あのマリアの時代にマリアに御使いが現れて、あなたの御旨を示された通りに、主よ、今この御言葉を通して私たちに御旨を悟らせてください。今私たちは御言葉を前に、すなわちイエス様、あなたご自身を前にしております。どうか今我らともども清め整えてください。どうか取り次ぐ下辺の唇、また預かる人々の耳、これらを性別し清め、あなたの命そのものを宿らせてくださるように、私たちがあなたの御心、あなたの命を宿らせることができますように、どうかこれからを助けてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。我々の素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。あさって主日が、アドベント第3週、このろうそくに、3つ、ね、火が、灯るんですけども、本当に主を待ち望むこの期間です。イエス様はこの乙女マリアに宿られて、ね、聖霊によって身ごもって、そして、人として、ね、赤ちゃんとして、神の御子イエス様はお生まれになりました。お生まれになったというよりも、ね、この地上に、ご降誕された、降りてこられた、ね、ということですけれども、で、その次第、この間の手術までは、ヨセフ、 から、見たんですけども、でこのルカの福音書の方にはマリアについて、ね、書かれてあります。マリアのところに、いつ現れたか、26節は、ね、その6ヶ月目にと書いてあるんですけども、ね、何から6ヶ月目か、それは、このザカリア、ね、彼女の親類である、ね、エリザベスの、ね、夫、ね、ザカリアに御使いが現れて、そして、ね、あなた方老夫婦に、ね、これ男の子が生まれる、その名をヨハネとつけなさい、ね、バプテスマのヨハネですね。でそれで、ザカリアが、ね、まあ、どうして、ね、まあ、どうしてということではないですね。一章18節で、ね、ザカリアが言った言葉、ね、18節では、ね、そこでザカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っておりますね。まあ、私は何によってそれを知ることができましょうか、ね、というふうに答えたんです。でそれで、19節で、ね、見つかりが答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。まあ、推しになって、要するに物が言えなくなる、ようになる、その印がザカリアに与えられました。でそれで、ね、ザカリアは、まあ、何も喋れなくなって出てきて、でそれで人々はそれを見て不思議があるんですけども、でそれで、ね、彼この夫婦、まあ、彼は勤めの期間が終わって家に帰って、でそれで、ね、そしたらその老夫婦に赤ちゃんが身ごもったんです。見つかりに、ね、言われた通りに、24節、その妻エリザベスは身ごもり5ヶ月の間引きこもってこう言った。主は人中で私の恥を取り除こうと心にかけられ、今私をこのようにしてくださいました。アーメン。で、老夫婦が 身ごもる、ね、非常におめでたいことです、ね。けれどもなんでこのザカリアは、ね、口が、ね、閉ざされる印が、ね、与えられたのか、ね、でなんでマリアの方は、ね、口が閉ざされるのではなく、ね、本当に御使いから本当に恵まれた方として、ね、そのまま御使いとマリア別れることができたのか、これ、ね、大きな違いがあるんですね。ザカリアが言った言葉とマリアが言った言葉、ね、ちょっと比較してみますと、ね、ザカリアが言ったこと、それは、ね、この18節で、ね、私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年寄りですし、妻も年を取っております、ね、ということですね。それに対してマリアはね、どういう言葉を言ったか、ね、34節で、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。まあ、この違いですけども、まず、ね、ザカリアの方はですね、私は何によってそれを知ることができましょうか。ね、私ももう年寄りですし、ね、私という言葉、2回出てくるんです、ね。ギリシャ語ではエゴです。エゴ。ザカリアは、ね、私、エゴって、そういうふうに言ったんですね。で、何によってそれを知ることができましょうかとね、まあ、言ってみれば、ね、どのようなことによってね、それを知ることができますか、ね、要するに印を求めたんですね。理解を、ね、求めたんです。私が理解すること。私が、ね、私の頭の中に収まることを求めたんです。でそれに対してマリアはですね、どうしてそのようなことに、ね、なりましょう、ね、そのようなことですから、私は、ね、ということではないですね。彼女は確かに私はと言いましたが、私はまだ男の人を知りませんのに、ね、男の人を知らない女が子供を身ごもるということは、これは人の常識では不可能、そんなことはありえないと言います。もし、ね、 そんなことがあったら、これ神の技としか言いようがありません。けれども、老夫婦が身ごもるということ、これはあり得ることであり、また、それはめでたいことです。けれど、マリアにとって男の人をね、少女であるのに、まだ結婚もしていないのに身ごもる。これ、不可能であり、そしてもし、結婚前に身ごもったら、これはとてつもなく、不都合なこと、ですね。ザカリアの方は、もうずっと、祈り求めていたんです。ザカリアに対して、ミスカイが、新たな、怖がることはない。あと、13節で、怖がることはない、ザカリア。あなたの願いが聞かれたのですと書いてますね。ずっと願い続けてきた子供が与えられますように、与えられますようにという祈りが、ついに願いに願ったのですということが、示されたけども、ザカリアは信じなかったんですね。それに対してマリアは願っても、願いもしなかったこと。それも、もしそれが実現したらとてつもなく不都合なこと、という、立場的な違い、もう圧倒的な違いが、あったわけです。けれども、ザカリア、その願いが聞かれた、ようやく聞かれたにもかかわらず、私は、エゴは、何によってそれを知ることができましょうか。ですから、本当に自分の考え、自分中心に自分の理解を求めて、自分に印奇跡が、起こることを、それを求めて、何によってそれを知ることができますか、そのようなこと、それは要するに、信じなかったんですね。ザカリアはこの見つかりから言われたことを、信じませんでした。その証拠に、19節から見ますと、19節、見つかりは答えていった。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。ですから見なさい、これらのことが起こる日まではあなたは推しになってものが言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します、信じなかったとミスカイが、言いました、そうです。ザカリアは信じなかった、ですね。けれどマリアは、信じたんですね、信じて、お言葉通りになりますように、言いました。また、この後、エリザベスはマリアに言うんですね、本当に、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう、これ冒頭で宣言した言葉、この45節の言葉です、45節でエリザベスはマリアのことを、主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。そうです。マリアは信じ切ったんです、ザカリアは信じ切れませんでした。でそれに印を求めました。そしたらその、ザカリアが、望み求めた通りに印が与えられたんですね。口が閉ざされる印です、不信仰な口、これは閉ざされる。これ実は幸いなことです。信じないで、そして本当に、印を求める、そのような口、それは閉ざされるというのが、それが印、けれどもマリアは、信じたんですね。マリアは、本当にこのようなありえないこと、まだ男の人を知らない、まだ結婚もしてない少女が、身ごもる、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに、ですからマリアとしては本当にことを求めたんですね。でしかもこの見つかりが、現れた時、ザカリアに対しては、ザカリアが、どうしてそのようなこと、私は何によってそれを知ることができましょうか、ザカリアが答えた。それに対して、ミツカはですね、自己紹介をその時するんですね。そのようなことを、クエスチョンしたザカリアに対して、ミツカは、私は神の御前に立つガブリエルですと、自己紹介、突然するんですね。要するに、自分と今目の前で話しているものは一体何者であるのか、見つかりです。このザカリアとガブリエルが出会っている場所、それは神殿の聖所の中、外から隔離された聖なる場所、その場所の中です。 それに対してマリアはですね、日常の自分の、ね、家の中なんですね。聖女でもない日常の中です。ザカリアは本当にこの、ね、自分が願い求めていた、ね、本当に子供が生まれますように、生まれますように願い求めていた、それまでの過去、そしてこの神殿の中で、ね、聖なる場所、特殊な状況、その中で御使いと出会って話している。で、ガブリエルというもの、という名前の御使い、と話している。彼は、この天使は、ね、私は神の御前に立つガブリエルです。もういつも神の御前において立っている天使が、ね、この話を言ってるんだぞ、ね、ということを、ね、伝えて、でそれで、ね、このしかも、ね、この喜びの訪れを、ね、伝えるように使わされている、けれどもあなたは信じなかった。だから皆さん、あなた印を求めましたね。じゃあ印を与えましょう。これから一切口が聞けなくなる印ですよ、ね、でそれでザカリアは口が聞けなくなって、この聖女から人々の前に出てきて、人々に対して何も言えないんですね。本当に口が閉ざされる。それまでおしゃべりだった口、それまで不信仰なことをベラベラしゃべる口が閉ざされた状態で人前に出てくる。人々は不思議に思います。一体何があったんだろうか。本当にこのような印が与えられたくないですね。私たちは本当に信じる言葉を口から、ね、出し続けて、いるならば本当に幸いです、ね、けど信じない口は閉ざされることによって人々が一体これは何事だ、ね、意外にですね、唇が閉ざされた方が、ね、いいことがあるんです。ザカリアは、ね、唇が閉ざされてもう筆談するしかないんです。物に書いて自分の意思を伝えるしかないんです。物を書くとなると、ね、本当に時間がかかりますね。まあ、ある言葉を、ね、まあ、手紙1枚に書くとなると、ね、それなりの時間が、ね、かかります。最近ではもうパソコンでパパパって、ね、それで大量の文字を打ち込めるんですけど、本当に現代人は特に書くということ、ね、時間かかるんですけど、書くとなると一体何を書こうか、ね、ちょっと、まあ、このしもべも今週中にですね、MS ラインの感想1枚の紙に書かなきゃいけないんですけども、いざ書くとなるとですね、まあ、ちょっと考えてこの文面の中にいかに文字を収めて、ね、配分しようか、ね、まあ、ちょっと考えざるを得ないんですね。本当にザカリアとしても書くからにはそれまでもう思ったことをパッて口に出ていたことが、ね、閉ざされてしまったからにはいかに、ね、まとまったコンパクトな言葉で多くを伝えるか、ね、まあ、そのことに、ね、まあ、この口が閉ざされている期間、ザカリアとしては、ね、まあ、そのまあ、ジレンマを感じたことでしょうけれども、それはいいことです、ね、本当に、ね、閉ざされた口、ね、愚かな人は、ね、言葉数が多いんですけど、しかし、ね、黙っていれば愚かな人でも、ね、賢いもののように見える、ね、神言に書いてありますね。ですからザカリアはこの時本当に閉ざされた口でもって、そして必要なことを筆談するんです、ね、そのことによって、ザカリアはこのバプテスマのヨハネの父親という、ね、ことで整えられていったんです。で、それに対してマリアは、ね、言ったこと、それは、ね、この34節で、ね、どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。で、それに対して御使いが答えた、こと、それは、ね、この、主の力強い御手、のことについてでした。35節。御使いは答えていた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。アメン。この聖霊があなたの上に臨み、これ、まあ、到来するとか、エペルホマイというギリシャ語です。エペルホマイ。これ圧倒的に臨在する、迫ってくる、そういう意味ですね。聖霊があなたの上に圧倒的に臨んで臨在する、そして、意図高き方の力、意図高き方の力があなたを覆います、この覆う、これいずれも未来形なんですね。まだ覆っていないんです。まだ聖霊が圧倒的なパワーで、訪れていないんです。ですから見ごもるのはこれから、まだマリアはこの時見ごもっていない状態、これから見ごもるんですね。もしこの時において、 マリアが不信仰な告白をしていたら、結局身ごもらずじまいだったことでしょう。これ本当に私たちクリスチャンのことを表しています。私たちクリスチャンは主の印、主の御言葉が告げられる、それを聞いて、そしてその主のなされた技を見て、それを信じるならばイエス様がその人の中に宿るんです。けれどもその主の言葉、伝道の言葉、それを聞いてそれを信じないならば、結局身ごもらずじまい、結局主がその人の心の中に住まわずじまいになってしまうんですね。ですから聞いて信じる人、その人は恵まれた方なんです。幸いな人なんです。マリアはこの後イエスを見ごもるんですけど、先ほど見ました。エリザベスは、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人は、なんと幸いなことでしょうか、言いました。そうです。主から言われたことを信じきる人が幸いなんです。信じないで印を求める人に与えられる印、それは口を閉ざされる印でした、けれども、信じた人はこの御使いから、本当に、いい言葉をいただいて、それで、終わるんですね。いいこと尽くして、この御使いとのセッションが終わりました、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます、怖がることはない、あなたは神から恵みを受けたのです、本当に神様からの恵み、神様からの行為、これを受けた、ちなみに、エリザベス、エリザベスの、その意味は、ヘブライ語ではイエホハナンですけども、イエホハナン、これは主の恵み、イエホ、これはヤーウェ、主なる神を表しており、ハナン、これ恵みです。ですから主の恵み、主のご行為、それを、意味しているんですね。本当に主からの恵み、主のご行為を受けた、人は主ご自身を宿します。何によって？信仰によってです。信仰告白によってです。このマリアは、信仰告白をします。神によって不可能なことは何一つありませんと言われたこの見つかりの言葉に対して、この38節でマリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。アーメン。これが信仰告白です。私たちの信仰の先人たちはみんなこの告白をしてきました。あなたのお言葉通り、この身になりますように。あなたのお言葉通りに、その通りにいたしますと言って、実際にその通りにする。そうしたら、主のお言葉が、お言葉通りになったんです。これが信仰の先人たちがしてきたこと、歩んできた道です。今、この、2020年、私たちは、この時間軸の中で生きております。そして主のお言葉通りにしていくかいかないか、これによって、将来が決まってきます。主のお言葉通りにすれば、主のお言葉通りがなるんです。主のお言葉通りを信じないでそれをしなければ、主のお言葉は実現しないんです。あの出エジプト記の時代において、本当に主のお言葉がなると信じきった、ヨシアとカレブは、そのお言葉通りのことが彼の身に起きました。体験しました。けれども、そのお言葉を信じなかった人々は、その主のお言葉通りを体験できないで、荒野で死んでいきました。私たちは、ですから、主のお言葉通り、この身になりますようにと、そう信じきって、それを信じて進みに行くべきです。私たちの日常、本当にいろいろなことが起こります。今、この時代、コロナが流行っているこのご時世です。けれども、本当に主のお言葉通りがなるかどうか、コロナに対しては、詩篇の91編で、意図高き方の隠れ場にするものは全能者の影に宿る、私は主に申し上げる、主はあなたが、我が酒どころ我が盾、私を信頼する我が神、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出される。アーメン。お言葉通り、この身になりますように。たとえ、もう千人が万人が、右に左に倒れても、私にはそれは及ばない、そのお言葉通りを信じる 人にそのお言葉が実現します。信じるんです、ね、主のお言葉通りになりますように。マリアは、ね、そのお言葉通り好みになりますように、そういうふうに、言ったら、ね、実際お言葉通りにマリアの、ね、胎に、ね、子供が宿ったんです。でそれで、ね、マリアは、その、ね、子供を宿した時期、ね、その親類であるエリザベスの家の方に、ね、行くんですね。エリザベスの家に行って、でそれで、エリザベスに出会った時マリア挨拶しました。挨拶した時、ね、エリザベスは聖霊に満たされて、ね、で大声で、ね、言うんですね。あなたは女の中の祝福された方、あなたは胎の実も祝福されてますって、ね、42節で、ね、言ってますね。本当にマリア、こんなこと未だかつて人類が経験したことない、ね、少女が身ごもる、ね、一体このことを、ね、どう、伝えればいいのか、ね、本当にシェア、このようなことをシェアできる相手が、ね、もうエリザベスしかいなかったんですね。エリザベスは本当にこの神様の恵みを得て、もう、まあ、ほぼありえないような年で、ね、子供を身ごもるという、ね、その恵みに預かりました。もうこの恵みを、ね、シェアできる相手はエリザベスしかいない。そして本当に不安だったでしょうマリア、ね、社会的にもまだ、ね、婚約中の身であるのに身ごもる、ね、でそれで、ね、エリザベスのところに行って挨拶したところ、ね、もうエリザベスはもう出会うなり、ね、マリアと会話する前にもう、ね、なんてあなた恵まれてるんでしょうか、ね、そういうふうに、言われて、でそれで、ね、本当にそうです、信仰者の、交わり、これは、ね、挨拶しただけで相手がわかるんですね。皆さんも経験あるかもしれません。クリスチャン、ね、初対面なんだけども、その人と挨拶しただけで、あ、この人もしかしてクリスチャンなんじゃないかって、そうです。お互いの中にいますお方が共鳴するんですね。マリアの胎に宿った子供、そしてエリザベスの胎に宿った子供、もうお互い胎の中にいる時から、ね、主の聖霊が、ね、互いに宿っていて、そしてそのお互いのうちに宿された聖霊が互いに共鳴し合うから、だから、あ、この人、ね、クリスチャンなんじゃないかって、ね、分かるんですね。本当に、クリスチャンの交わりの中に入ると本当に居心地が良い。それはその中にいますお方が共鳴するからです。もし中に悪霊を宿している人が、ね、クリスチャンの交わりの中にいたら居心地が悪いんですね。この、ね、聖なる聖霊を宿した集団、怖いんです悪霊は。けれども本当に聖霊を宿した人がクリスチャンの交わりの中に入ったら、あ、ここ私の居場所って、居心地がいいんです。マリアはエリザベスのところに来ました。エリザベスはマリアの挨拶言葉を聞いた途端に体内にいる子供も、ね、踊って、ね、実質ここの、ね、2人しか見えないんですけど、しかし実質4人いるんですね。マリアとイエス様、それからエリザベスとバプテスマのヨハネ、本当にその交わり、それは喜びの交わり、そしてそれはただ世の中の人は知ることのできないクリスチャンだけの聖なる交わり、喜びの交わりになるんです。エリザベスは、ね、本当に主によって語られたことが必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうか。しかもこのエリザベスの言葉、43節を見ますと、43節では、私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。なんとエリザベスは私の主の母というふうにマリアを呼んでいます。そうです。エリザベスの主はイエス様。エリザベスの主は主だったんです。そして、この告白、もうエリザベスからすれば、もうはるかに年下の、もう本当に少女のようなマリア、乙女マリア。このマリアに私の主の主が身ごもっている、もう何の躊躇もなく告白できました。こんな告白、常識では想像できるものではありません。けれども、もう何の躊躇もなくしたという方は本当に信じ切った人だったんですね。この信じ切った交わりには、喜びがあり、賛美が、湧き起こります。マリアは賛美を、この46 6節以降、ね、しておりますね。本当に有名なマリア賛歌と呼ばれるところです。本当にマリアはこの時、自分はなんと本当に幸せ者で幸せなものでしょうか、ね、そういうふうに、賛美を歌っています、けれども、ね、その賛美の中で、51節で、主は身腕を持って力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、ね、思いが高ぶっている人、本当にエゴ、ね、私、ね、それを主張するものは、ね、追い散らして、で、ね、権力のあるものを多いから下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち合わせ、富むものは何も持たせないで追い返されました。さらに54節、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。アーメン。アブラハムとその子孫、そうです。皆さんはそうですか？アーメン。皆さんもアブラハムの子孫たち、本当に信じた者たちにだけ与えられる喜びの交わり、それがあるんです。この当時の時代、本当にすさんだ時代、ローマの支配下のイスラエルです。暗闇の時代、けれども本当に私たちの中にはイエス様が宿ってくださって、そしてこの聖徒の交わり、喜びの交わりが与えられるんです。皆さんはこの時代、本当にこの2020年、本当に、コロナとか、災い満ちたこの年が終わろうとしているこの時代ですけども、しかし皆さんは本当にイエス様を宿した喜びの交わり、そして本当にクリスチャン同士だけが分かるイエス様の命のシェア、命を分かち合うこと、この交わりの中にとどまって、そして本当にこの御言葉が語られたら、それをそのまま信じましょう。聖書の言葉、イエス様ご自身の言葉、これをそのまま信じるならば、本当に恵まれた方として生きる、歩むことができます。けれども、自分の思い、心の高ぶりによって、エゴを貫く人は、口が閉ざされてしまいます。何も持たせないで追い返されてしまいます。私たちはですから、信じるもの、信じないものにならないで、信じるものとなって、御言葉のその通り、お言葉通り、この身になりますように、自分の将来に、自分のビジネスに、あるいは自分の体に、お言葉通りのことが起こりますように、信じて、そして祝福を、幸いを、恵みをいただき続けるこのアドベントのこのシーズン、この時でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。我らの愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。あなたは今も生きておられ、そして御言葉を通して今私のうちに宿ってくださいました。私たちはこれを信じるか信じないか、これによってあなたが私たちのうちに居続けてくださるか、それとも離れてしまうかが決定づけられます。私たちは信じる民、アブラハムの子孫です。このしもべアブラハムの通して私たちも本当に恵みをいただきました。信じる者に与えられる恵みです。今この時、私たちはイエス様を信じて、御言葉を信じて、お言葉通りにこの身になりますようにという志を握りしめつつ、お言葉通りに動く、そのようにしていくならば本当にその通りになっていきます。主よ、私たちが本当にこの御言葉を握りしめる信仰をしっかりと保ち続けていくことができますように、どうか助けてください。また本当にあなたの助けを必要としている一人一人がおります。どうかあなたが望んでくださり、御言葉を通してその人のうちに宿り、そして本当に恐れるな、おののくなと、主よ、あなたが声をかけて、そしてその恐れるな、おののくなの通りの言葉がその人に実現しますように、どうか助けを導いてください。今日いただきました、この恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今朝も恵みの御言葉によって私たち一人一人を起こしてくださったことを心から感謝いたします。御言葉をそのままストレートにシンプルに信じることができますように、 語られた御言葉をアーメン、アーメンとアーメン種族として主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを豊かに導き、今日も教え、また諭してくださったことを心から感謝いたします。御言葉が語られた時、私が、私がと、またエゴ、エゴと、また御言葉に対してでも、だってと思ってしまったすべての愚かさ、罪をイエス様、許してください。イエス・キリストの血潮によって清めてくださり、語られた御言葉をそのまま信じる者として、そしてその御言葉を聞いて、また見て信じて、イエス様ご自身が私たちのうちに宿られる、その幸いなもの、恵まれたものとなることができますように、イエス様が導いてくださることを感謝いたします。イエス様は今日も私たち一人一人に喜んでほしいよと、恵みを与えたいよと、今日もイエス様が待っていてくださっていることを心から感謝いたします。主が私たちに与えられようとしている素晴らしい恵み、また素晴らしい喜びを私たちは豊かに受け取り、またイエス様ご自身を豊かに体験することができますように、イエス様今日も導き、御言葉を通して私たちをそのように命へと、また喜びへと、またイエス様にある約束へと、今日も一歩イエス様が私たちを整え、また踏み行かせてくださったことを心から感謝いたします。神にとって不可能なことは一つもありません。どんな状況にあっても、イエス・キリストご自身が私たちにその見せてくださること、そして信仰が望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものであると、今日も私たちはイエス・キリストにあって豊かに知ることができますように、不可能なことはない神の言葉、イエス様ご自身をますます身近に、また密着で、そして密接にイエス様と関わり、そしてイエス様の御名を呼び、また御言葉なるイエス様を豊かに信じきって歩むことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。ヨシュアとカレブのように信じきった御言葉をそのまま体験する者として、御言葉を握りしめて、そして約束の地へと入る、その幸いを得ることができますように、イエス様が私たちを今日も助けてくださることを心から感謝いたします。そしてそれぞれが主イエス様にあって与えられた一つ一つをもって、マリア参加、本当に主イエス様を褒めたたえた、その喜びの賛美のように、私たち一人一人もイエス様が関わってくださった素晴らしい御業を褒めたたえて、そして聖なる主イエス様をますます体験して、私たちの家に、またビジネスに、そして家庭に、そして私たちの学校の学びに、またイエス・キリストにある友達、友人との関わりの中で、素晴らしいイエス様をますます味わい、体験することができますように、御言葉なるイエス様を宿すことができますように、イエス様が助けてくださることを感謝いたします。聖霊が圧倒的なの訪れをもって、私たちのうちに臨んでくださり、そして御霊によるその聖霊の力によって、意図高き方を我がうちに宿し、そしてその御言葉を信じ切った、握りしめたその後に、主イエス様の御名が褒めたたえられる、聖なる者として、神の子供として、主の御名を体験し、表現することができますように、イエス様が私たちを整え、また御言葉を持って、私たちを教えてくださったことを、心から感謝いたします。イエス様がしてくださった、イエス様がこのように、私たちを歩ませてくださった、そのように、イエス様の御名を日々、褒めたたえながら、そして主がしてくださる一つ一つを必ず主が語られたことが実現すると信じ切って、また新しい歌をイエス様へと捧げる私たち一人一人でありますように、今朝語ってくださったこの素晴らしい御言葉、豊かに私たちのうちに宿される御言葉として主が与えてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。今日も私たちはイエス・キリストにあって祈っていきたいと思います。